はい、皆さん、半月ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きなクリント・イーストウッド監督映画といえばミスティック・リバーなこたつと、
ジャージーボーイズのマケと、
ハドソン川の奇跡のマリと、
ミリオンダラーベイビーのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けさせていただきます。映画する方トークバラエティ番組でーす。イエーイ、大事大事ということでね、ドイラジ意識調査今回もやりましたよ。ちょっとね、悪意のあるね、あれでしたけど、大好きな漫画アニメを実写映画化しなければなりません。正直ちょっと任せたくない監督はということでね、堤幸彦、福田雄一、桐谷和明、三池隆ということでね、ちょっと4人ちょっと聞いたんですけどね、これはね、圧倒的に三池隆さんですね。これがよろしくないと。
旬だな。
やっぱテラフォーマーズのね、印象がね、ちょっともう強かったのかね、およそ 40% の方が、ちょっとこれ任せたくねえと。なんか最近任されますね。ジョジョ任されますね。困っちゃうなぁ。なんてことで、それでは参りましょうか。ドイラジー、スタートー。プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、それでは参りましょう。今回もたくさんのメールありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは発表させていただきます。ラジオネーム長さん。吹き替えが残念な映画、いい映画なんだけど吹き替えが残念ということありますよね。そういう映画があったら教えてください。二つ目ですね、この俳優にこの役を演じてほしい。ある若手俳優 Y さんが青春映画と漫画の実写化映画しか出ていないイメージがあって、それしかできないのかなと思う時があります。このようにこの俳優にこんな役を演じてほしいというのがありましたらお願いします。三つ目ですね、ジョジョ実写化、ジョジョの奇妙な冒険の実写化が発表されました。様々な意見がある中、皆さんはこの実写化についてどう思ってるのかお聞かせください。ちなみに自分は主演に山崎賢人と発表された時、またですかと思ってしまいました。ラジオネームオグポンさん。忘れられない名台詞。昔は見た作品の中から気に入った台詞をノートに記録してオリジナル名言集を作ることが好きでした。皆さんの忘れられない台詞が出てくる映画は何ですか？ぜひお聞かせください。二つ目ですね、この人になりたい映画、ジェダイの騎士になってフォースを操りたい、ホグワーツに入学して魔法を勉強したい、またはマーティーになってドックと過去や未来に行ってみたい、映画シェフの主人公になって三つ星フードトラックを始めたいなど何でも OK。 ラジオネームポテマキさん。好きなマットデイモン映画、いよいよ今月ボーンシリーズ最新作、その名もズバリジェイソン・ボーンが公開されます。まだやるの？と突っ込みたくなりますが、なんだかんだ楽しみにしています。そこで主役のマットデイモン出演作で皆さんが好きな作品を大いに語ってもらいたいと思います。ラジオネームタクヤ・ボールドウィンさん。走る映画、配信日が体育の日ということで走る映画はどうでしょうか。炎のランナーなどベタなところから、ランローララン、フォレストガンプ、100円の恋、走らなくちゃトムじゃない、ミッションインポッシブルシリーズや、ランニングショットを流したいだけに無意味に走り出す危ないデカシリーズなど、2つ目ですね、映画祭あれこれ、ついにラインナップが発表された東京国際映画祭をはじめとして市民感覚が強い新百合映画祭、函館市民の函館イルミナシオン映画祭など、この時期ならではの日本の映画祭について語ってしまいましょう。ラジオネームピカチュウのパパさん。スポーツ映画、10月10日は体育の日ということで、皆さんのおすすめスポーツ映画は何ですか？個人的に好きなのは自転車レースを描いたヤングゼネレーションです。二つ目ですね、上映時間が長い映画、皆さんは上映時間が長い映画お好きですか？3時間はたまた4時間を超える超大作映画は見ると疲れますが達成感もあるので僕は割と好きです。個人的にソノ・シオン監督の愛のむき出しは4時間近い上映時間にもかかわらず、圧倒的なスピードと情報量でぶっ通されて強烈でした。ラジオネームザックリスナイダーさん。人生でもう一度見たい映画、皆さんは古今東西様々な映画を数多く見てもまたもう一度見たいと思った映画に出会ったことありませんか？好きな映画はついつい何回も見てしまうものです。そこで皆さんのリピート映画があればぜひ教えてください。ラジオネームかやさん。好きな映画主題歌ということですね。お題だけありがとうございます。さあ皆さんからたくさんいただきましたけど、今日はどちらから？
じゃあ私が。
お、はい、じゃあマリッペ大事な一投目をね。さあ、お、
はい、ピカチュウのパパさん、はい、上映時間が長い映画。
おお、上映時間が長い映画あるよーって人。
はい、
どうぞ。
私、 長い映画見ないので早めに言っておきます。私が見たことあるのは、はい、ロード・オブ・ザ・リング王の帰還。それ以外は見たことなかった。
へえ、あれ長いんだっけ？
長いです、
うん。あ、そうだわ。俺 VHS の時代に見て、あれ2巻だったもん。
あ、そうなんです。へえ。
あとしかもあれだよね、エクステンデッドバージョンっていうさらに長いバージョンがある
ね。そうですよね。それは見てないけど。
が3部作ってことね。
そう、それ3部作で。
そう。
全部見たらどんだけになるの？
やばいね。うん。
でもまあ結構私連続で見たのかな、もう映画館とかじゃなくて借りてきて全部こうのめり込んで見たから、そんなに長いなとか思わず見ました。それぐらいです。
私もロード・オブ・ザ・リングは全部1日に1本ずつ見ていこうって思って、うん、2作目と3作目はもうそのまま行きたいっていうんで連続で見ちゃったんで、もっとさらに長い感じ。
いやー長いよね
もう1日仕事になるよ ね、
うん、かなり気合い入れて見ないと。あれホビットは長くないんですか？
ホビットもそこそこ長いかな
確か。そう、私見に行った映画館の注意書きに駐車場のサービスが1本見ると3時間無料になるけど、ホビット見た人はそれを超え確率で超えるけど、でも無料にはなりませんよって注意書きが書いてあったから、
鬼だね
そうだ、来ちゃダメだよ、
車で来るんだよって、うん、そっか、上映時間超えちゃったらそういうサービスしてくんないんだね。
そうなんだ。多分一番最初に見た長いなって思った映画は風と共に去り
の、風と共に去りのもね、うん、
そっかそっか、
あれもインターミッション挟んで、
なんか昔のねやつ長いやつ、うん、そうやってねインターミッション挟むっていうのもね、うん、いろいろあるよね、うん、長めで、
うんうん、なんかあここで休憩が入ってたのかっていうのを、うん、私は劇場で見たことはないけど、うん、そのここで入るのねっていうのをなんか感じれるのは面白いなって思って、うん、
いいね。
そういえば最近ヘイトフルエイトとかも本来だったらインターミッション挟んでっていう方式なはずなんだよね、序曲があって。
あ、うん、そうか、昔のそういう対策の作りで。
なるほど。
ただそういう風に上映できるとこがないのでっていう、うん、僕も似たところになるな。これはおまけさんが以前ね午前10時の映画祭で見たとおっしゃっておりました、うん、アラビアのローレンス、
うん、あれは長い
長いですね。
なんかオープニングだけで10分ぐらいかかりますよね、誰かが喋り出すまで十何分かかったなっていうのを確認しましたもん。喋り出したの何分経ったっていうのを見てみたいな。
本当にね、映画館で見ないとダメだなっていう作品で、うん、確かに
そうだ。
本当今撮ったらお金どんだけかかんのっていう感じだよね。砂漠の向こう側から人がやってくる超巨大なスクリーンだからこそ成立してる、点にしか見えない、点がどんどん近づいてくるって、はいはいはい、これ DVD とかで見ると見えないっていう、
しばらく砂漠を眺めるみたいな。
そうそう、砂漠だけのシーン来たなこれみたいなことになっちゃうからね、うん、でね盛り上がりどころでねもう毎回音楽がジャーンってくるってい
うだからやっぱあの頃の史実ものの対策、うんとかそういうの多いよね。なんだベンハ
ーとか、
あと10回とかもか、
そうそうそうそう、
あの辺は多分3時間超えで多分インターミッション挟んで序曲待ってっていうそのスタイルでね。
いや
でもなんかああいうのは大河ものとして長い時間でどっしり見るっていう感じでなんかすごく体験としてハマってる気がする、
ね、なるほど。
好き、あ好きなんですね、
ベンハーとかクレオパトラとか大好き。
日本最近ないですよね。前後編でもう分けちゃうのか上映自体。
あそう、今その前後編ものが
確かに
日本多いからそれをどう捉えるかによっちゃう気もするけど、うんうんうん、まあでもねあのピカチュウのパパさんがあるってやっぱり、
う
ん、愛のむき出しはね、
あそっか、うんうん、
4時間だけども体感あっという間みたいな、
あれすごいね、
すごい、うん、主人公の男の子が AAA の
西島ですよ、
やってるんですけど、盗撮マニアな、パンチラ盗撮の天才で、だ正直言うとその普通の状態では勃起できないみたいな。でもねこれ最終的にそこが泣けてくるんだよね
愛をそこで感じる、
応援したくなるみたいな、なんかこれ難しいんだけど、
それがねニッシーっていうのがまたね、
あ
普通にイケメンただのアイドルじゃないですかね、
びっくりしたよね。
で、まあ、
満島ひかり、
うん、そっちだとアイドルですからね。
そっからだもんね、やっぱりそのシオンが扉開いたぐらいの安藤サクラ、
そうだね、
もその辺から出ててっていう、まあ、監督自身のねターニングポイントにもなったし、うん、重要ですよね日本映画の中でも、
うん、もう語られる
だいぶ重要な作品だから変な要素多いけど超おすすめしたい。
あらすじ読むとねちょっと女子は知るかもしれないん
だけど
こういうテイストの映画は見たことがないとなるはずです。
うん、まあ、邦画でっていくとちょっと思い出すのがユリーカっていう 青山真嗣監督の映画があって、あれ基本全編白黒でバスジャックの事件が起こって、うんうん、それに絡んだ人のその後の話とかを描いてたりとかして、
いいねいいね、
うん、主役が役所広司で、これがデビューじゃないかもしれないけど、ここで宮崎あおいがお兄ちゃんと二人で兄弟役でちっちゃい子出てて、あ、まあ、もうメインのキャラなんだけど、う
んうん、実際のお兄ちゃん
宮崎勝っていう実際のお兄ちゃんとそう一緒に出てて、重めな人間ドラマですけど、カンヌ映画祭、うん、国際評価連盟賞を取ってたりとかして、
ほ
う、だからやっぱりここから青山真嗣監督もやっぱ世界的な監督として認識されてみたいなのがあって、うんう
ん、何にせよね、当時のね宮崎あおい、うん、犯罪的に可愛いですからね
犯罪的
じゃあ趣向を変えてね、
うん、
上映時間というか体感時間が長い映画っていうのがあるんですけど、だからなんかあれタイタニック見てるのかなぐらいの風に感じちゃう、なんか2時間ないのにっていうのがね、日本の映画なんですけど、グミチョコレートパイン、
あ、
大木健二の原作、そうそうそう、友達とですね 5,6 人でですね、まあ、DVD 借りて見たんですね、うん、とてつもなくつまらない退屈だなっていうのを全員で共有した状態でいやー、そろそろ終わるだろうって言ってパッて見たら、えっ!ってみんなで声出して、まだ40分しか経ってねえよ一回ちょっと休憩挟まないって言って、
イン
ターミッション挟みました
自主的な、
自主的に、
主的に
でコンビニ行ってやべえなこの映画半分も終わってないのこれ、えっ!ってなりながらの、うん、もう一回やってもまた1時間20分ぐらいのところでえっ!ってなってこの映画もう終わんないんじゃないのっていう
終わんないんじゃない
とてつもなく苦痛でしたね。もうね、
そう、
うん、その大月健二の原作はものすごい友達からね、もう生涯ベスト級のだよって勧められてたからね、これはいいはずだと、うん、みんなにね言い聞かせてね借りたんですけど、まあひどかったですね、
うん、監督ね、でもケラリーノ・サンドロビッチさんですよね。
そうなんですよ、劇作家の人ですもんね。
そうね、演劇の方ではすごい人だっていうのがあって、まあ元々ミュージシャンだったりするんですけど、監督になるとちょっと
そう
ダメかな。なるみりこちゃんが主演した罪とか罰とかっていう映画もあって、うん、監督が同じで、
はい、
そっちは俺見たんですけど、体感時間は動画として苦痛だったんですだからやっぱ映画の、
そう、あ
のね、監督としてはまたちょっと違うのかもっていう。
違うんですよ、やっぱり映画の土俵でちゃんと組み立てていかないと見れないですよ、
うん、
な
るほど。
まあ、でも劇作家の人が監督したら絶対ダメってわけじゃないけど、ね、
じゃないですよ、
まあ、葛城事件ももともと演劇自分とかでやってた
こと
があって劇作家の人ですし、
そうだそうだ、
一概にそうとは言えないけど、うん、ダメな時はまあまああるなっていう。
なんかだから演劇を普通に映画に持ち込もうとしちゃダメですよということですよね、当然のことながら。
実は三谷幸喜もそういうことなのかもしれない、ね、
そうだと思いますよ。 あの人が原作で関わってる作品とかめちゃめちゃ面白いですからね。
あ、最近の作品で長く感じたのは、
はい、
ファインディングドリーですかね、私。
お
そう、90、今調べたら97分で私も150分ぐらいに感じて、なんかいつ終わんのかなみたいな
今言われると、うん、90分台、うん、には感じないかも。
そうですか、ですよね、
多分要素が多くて、
うん、多分そうそうそうそう、
なんだっけ、場面の場所の変わりがいっぱいあるから、
う
ん、
そうですね、
いっぱい入ってる感じがするんだよね、
そういうことなのかな、
あったかもしれない、
ね、
うん、ちょっとね、展開の過剰供給みたいな、うん、途中からどうでもよくなる
私あの、はい、作品じゃなくて監督さんであるんですけど。
監督で
スタンリー・キューブリック、
ああ、
なんだろう、初めが結構ゆったり始まるから、もうすごくその自分が乗れるまでがすっごく時間かかっちゃって、まだ進まないの、まだ進まないのっていう状況でずっと見るみたいなシャイニングをちゃんと全部見れたんで、
はい、
別に大丈夫だったんですけど、あの2001年宇宙の旅、もう2回か3回ぐらいチャレンジしようと思ってるけど、もういつもどっかで寝ちゃう。
そう、あれすごいんだよ睡眠導入剤としてめちゃくちゃ優秀なんですよあれちゃんと眠るようにできてんだよ絶対計算してると思う俺
なんかその自分がよく分かる段階になるまでに時間がかかりすぎちゃって、はい、分かんないなって見てるだけの状況ってすっごい眠くなるんですよね、うん、なんだろうなって思ってるだけだと、うん、
よくさ車とかでさちょうど何キロ走ってると白線がさ1秒間隔に綺麗になってって、うんうん、すごく睡眠を誘われるとかあるじゃん、うん、俺ちゃんとああいう計算で眠くなるように背景がうわーっと動いて
くる。逆にそういうなんかちょっとアンビエント 的な気持ちよさがある画面作りだから、
うん、それはあるかもしれない、
ね、う
ん、
そうなっててもおかしくはないのかも、やっぱ、
うんうん、3,4 回寝てやっと見れるっていうのが正しい見方かなって思いますけどね。
シャイニングなんかは割と短めなんです、2時間切ってる感じではない、
ないよね、わかるわかる。あ、体感の話すると結構止まんなくなるから、うん、これあれですね、別のお題レベルですねこれ、うん、あ、なかなか面白いアプローチの仕方ありますね、うん、はい、
じゃあ普通に長いの戻す、多分これが一番最初3時間超えとか言われて大丈夫かなとか思ってみたらめちゃくちゃ良かったっていうのが、
はい、
ポール・トーマス・アンダーソン監督のマグノリアっていう、
はいはいはい、
映画がありまして、知ってますか？なんか
聞いたことだけあります、うん、
一応群像劇だから主役が一人とかじゃなくていっぱいいて、
うん、面白そう、で
トム・クルーズとかが新興地区の競争みたいなことやったりとか、なんかそう群像劇っていうこと自体も見たことなかったし、その上で長い時間やってるっていうので、いろんな意味ですごい影響を感じて、
本当にそれぞれのエピソード直接的に絡まないしね、
うんうん、
けどやっぱ同じ世界にいる人たちなんだな
ってっていう、ある一点で、
うん、
直接絡まないけどっていうね、なんかあったりとか、
とんでもないなんじゃそりゃ的なことなんだけど、いいですね、うん、ということでね、上映時間が長いっていうのはね、これはやっぱお得な気持ちにもなれるけれど、面白くなかったら拷問に感じるそういうことですね。皆さんもぜひ長い時間座ってみてください。それでは次のお題引きましょう。次のお題はタンタンに引いてもらう感じになっちゃいますよ。ガサゴッソです。はい、
はい、タクヤボールドウィンさんからの走る映画です。
走る映画、走る走るっつってね、バックスランプも通じないですね、世代的にね。ということで走る映画、これもいくらでもあるんじゃないですか、走る映画。
まあ大体走ってるからね。
タクヤボールドウィンさんからいただいてるランローラランとか、超走る映画だなって思うんですけど、
ね、走るだけの映画、
走る映画、
何回も走る、
うん、付き合ってる彼氏から急に電話かかってきて、うん、俺ちょっと運び屋の仕事でしくじっちゃった、殺される10万マルクを用立ててくれよ、じゃあ分かった今助けに行くって言って走り出すんですよ。
へ、
で走り出して、
優しい、
まあいろいろあるんですけど、
うん、
うまくいかないんですよ。そうすると、うん、いやこのプランじゃないって言って戻るんですよ、ノーイングみたいな感じで。でもそれは別にタイムリープとかではなく、
うん、
ミスターノーバディみたいにもう一つあり得たかもしれない世界みたいなのをただ見せてくれるだけなんですよ。主人公ローラが学習していくタイプじゃなくて、
うんうん、
車にぶつかった世界、車にぶつからなかった世界とか、そういう風に見せていって、
うん、
常に音楽流れてて、
うん、
なんかアニメーションも使われてて、めっちゃハイ、ハイなんですよ。赤坂ミニマラソンってわかります？オールスター感謝祭の芸能人たちがわって走る、走ってる最中はずっと BGM 流れてて、で途中から BGM ガラッと変わったらなんか、まあ、ゲームが変わったなみたいな、もうそんな感じで永遠と BGM が流れて、はい変わりました、はい展開変わりました、はいいい感じの BGM、 はい盛り上がりました、また変わりましたみたいな、
うんうんうん、
一人ミニマラソン面白いですなんだそれ。
今投稿の方にもあったフォレスト・ガンプ、やっぱ本当走るな
っていう、走ってるね、走ってるよ、
もうだって走るがすごいキーになってくる、人を助けたりとか、走る映画といえばこれだなっていう感じはしますよね。
そうですよね、
あとは何だろう、他の観点でホームアローン、泥棒たちから逃げるシーンとか結構走ってるし、家から一回出て走ってとかっていうシーンもあるし、そもそも最初の空港のところでみんなでわーって走ってるから別れちゃうっていうのもあるし、
なるほどね、全体的に走ってるのか、
うん、そう結構走ってる印象だな。
逃走劇みたいのはねやっぱり、
まあそう
ね、走るよね、
うん
うん、それは
逃走劇アルティメット、
あパルクールのやつですか。
そうそうそうそう、あれもう冒頭からいきなり逃げるシーンでパルクールがいきなり披露されるんですけど、で、まあ、それの印象が超強烈だから、リメイクされたのがフルスロットル、
フルスロットルがポローカーの方、
そう遺作のやつが、
あそうなんですね、うん、
かっこいいですね、
パルクールずるいよね、
ちょっと真似したくなっちゃいますね、できないけど、
あれじゃないですか、
はい、
メイズランナーが、
ああそうだ最近走ってた、
ね、走ってる、
すごい走ってる、
タイトルからもう ね、
ねもうランナーだって言って、
確かにね、
うん、
続編とか見てないけど2も走ってる、
でもスコーチトライアルだからトライアル感あるんじゃないの、
うん、
走ってるといいね、
はい、
希望希望的
かする、
で3部作だもんね、
ちょっと今あの主役が怪我して、
あそうか
中断、
うん、いやおまけさん走るの
なんかね、あの2つあって、
はい、
同じ曲をバックに走ってるみたいな、多分もう1個はそのもう1個があるからなんじゃないかっていうのがあって、
はいはい、
フランス映画の あの、はい、レオス・カラックス監督の汚れた血
っていう、はいはいはいはい、
映画があって、
うん、めっちゃ走ってるね。
そう、デビッド・ボーイの
モダンラブ、
モダンラブっていう曲をバックにずっと走ってるみたいな印象的なすごいいいシーンがあって、ほぼそれを真似してるのが今年ヤング・アダルト・ニューヨークっていう映画があったんですけど、それも監督のノア・バーンバックの前の作品で、はい、フランシス・ハっていう映画があって、う
ん
う
ん、はー
それも同じモダンラブで同じようにずっと走ってるシーンがあって、パクってるね、そのままなんだけどめちゃくちゃいいなっていう、その走ってる感じが
あ
って、
あの汚れた血のドニラバンの身体能力が高すぎる、気持ちを高ぶってますっていうのを表現するための走りのシーンだから、ほうほう、美しいんだよね、うん、なんかバレーみたいな感じ。そう
で、曲はどっちかというとこうポップで、うん、アッパーな感じなんだけど、うん、手足の動きがね、うん、すごいいいんだよね。
足高く上がるねとか伸びますねあなたみたいな感じの
とじゃあ、はい、去年の映画ひだまりハウスでマラソンをっていう、
あ、はいはいはい、
ドイツかな、これは、まあ、おじいちゃん映画なんですけど、
好きですね
とある主人公のおじいちゃんが昔メルボルンオリンピックで金メダルを獲得した伝説のマラソンランナーとしてこうすごい英雄視されてるおじいちゃんで、奥さんと一緒に老人ホームに入所することになって、まあ、奥さんの方が体調が悪くなっちゃったから仕方なく娘にもう行きなさいって言われて二人で入って、おじいちゃんの方は全然健康そのもの、そのメルボルンオリンピック出た時は奥さんがコーチとしてついてくれてて、二人でこう一緒に取った金メダル、それをもう一度その元気をなくしてしまった奥さんを勇気づけるために、俺はもう一度走るって言ってマラソン大会に出るっていう映画なんですけど、そうそうそう、最後なかなか心を打つ感動の作品です。
ちょっとおじいちゃんが走るは俺ちょっと辛いよね、うん、逆に見てる大丈夫無理しないでって、
うん、まあ、でも頑張るおじいちゃんおばあちゃん、
なるほどね、
いいです
よ、僕若者が好きですね
若者も好きだけど
違うの、いいです、
どうぞ、うん、
人が走るんじゃなくてゾンビが走る、
おお
28日後
お
まあ、人も走ってるんですけど、うんうん、正確に言えば、うんうん、すごいゾンビすごい走ってんなみたいなゆっくり追っかけるゾンビじゃないんだみたいな、こんなに追っかけてくるんだみたいなゾンビが見れるっていう、うん、
どっから走り出したんだろうね、
ドーム・ザ・デッド？
あのリメイク版から、
うん、
でなんか28日後今調べたら、うん、あの本当の陸上選手とかをゾンビに使ってるらしくて、
バカじゃねえよ、逃げられねえじゃん、
ガチで速いゾンビが見れるとかいう
なんかアイアムアヒーローも一人いましたよね、元陸上選手、
あ、高飛びする人、
うん、高飛び、あ、高飛びか、うん、あれ超怖かったですね、
ね、頭に
もう最近はもうゾンビ
走りますよね、
何でもありだね
そうだね、
本当昔はね走れないからゾンビだったのに、
うんうん、
走っちゃダメだろみたいな、
ね、死体だから体とか自体はもう死んでて、うん、あの機能が良くないから、うん、こう、ね、引きずるような歩き方としかできないっていうのがゾンビだったのに
最近は
そういうのはね、
もう機能してないから全力で走って、
うん、もうリミット外れてます
ね、そうそう、そんな感じ、
ね、
なんですかね、
走ってくるね、やだね、
ジュラシックパークとかそういうのも逃げますよね、
ティラノが走るっていうこともね、
そうそう
言えるし、うん、パニック映画も、
まあ、大体
いわゆる走るっていうこともあるのか、
確かに確かに、
うん、そっかそっか、そういうアプローチもあるのか、うん、ということでね、逃げる時も追う時も走る、うん、そういうことじゃないですかね
映画は走る、
うん、映画は走るんですよ、皆さんも走って映画館に行きましょうはい、じゃあプチお題トークテイクアウト、前回いただきましたのがザックリスナイダーさんから勝手にジブリ総選挙ということでね、これあのアンケートフォームを使ってですね、大々的に募集したところ予想以上に集まりましてですねランキング10位までちゃんとできちゃうって、もういろんな人からのコメントもねいただいたんで、これガンガン読ませていただきます、うん、ラジオネームオグポンさん、ジジが可愛すぎ、ハウルがイケメンすぎ、バロンに惚れたというミーハーな感じで選びましたラジオネーム橋本さん、日本人はなんだかんだトトロ好きなんじゃないの、ラジオネームピカチュウのパパさん、猫の恩返しは小学生の頃担任の先生の計らいでクラスみんなと学校で見た思い出の一歩なので譲れません、ラジオネーム山岡さん、思い出ポロポロ、おばあさんが主人公にいきなり結婚話を仕掛けてくるなど田舎特有のデリカシーのなさがよくかけている、もののけ姫、おっことぬしという名前の響きが大好き、クライマックスの聖書としたシーン、アシタカがどさくさ紛れで三能を胸をおさわりするなど人間の本能についてよく描けている 思い出の前に太っちょ豚さんについて当初同窓会で帰省した40代女性だと思っていたらまさかの12歳、ここ数年の映画視聴で一番驚いたので選出しました。ラジオネームポテマキさん、ナンバーワンジブリ作品は間違いなくもののけ姫。まずは第一に非常によく完成されています。老若男女に伝わる普遍的テーマと割とえぐい描写に見た当初は激しく感情を揺さぶられました。オールタイムに入れるほど好きな作品、7回も足を運びました。3かわいい、七七さんですね。飛行教太&ミリオタの自分としては紅の豚が一押しです。描写がいちいちマニアックすぎる。それでも原作より相当マイルドになってますが、そして北海道生まれとしては思い出のマーニーもプッシュせざるを得ません。冒頭の駅や列車の描写などは札幌に住んでいた人なら見覚えある光景で懐かしすぎる。ラジオネームおでんくん、棒とか棒ネズミも可愛いし、顔なしとか八百万の神様も気も可愛いし、白様に燃えることもでき、千尋の成長にも感心し、何度見ても千と千尋の神隠しは面白い。ラジオネームアメショーさん、作り手側にも夢があった初期の作品が好き。ラジオネームマミヤさん、ナウシカラピュタ魔女の宅急便 4DX や IMAX でなくともこんなに空を飛べる感覚が素晴らしい。ラジオネームシャマラニアンさん、もののけ姫はこうして生まれたがマイベストです。ラジオネームミロさん、トトロ何度見たかわからない親子で大好きな作品です。ラジオネーム平山シネマさん、私が思い出ポロポロ見ていると家族には絵が変とかストーリー性なしとかボロクソ言われますが、小学校の閉塞感や独特の人間関係、これだけでドラマになっていてさすがジブリです。またこういう何でもない話を作ってほしい。ラジオネームチーさん、ナウシカラピュタもののけ姫どれもファンタジーの中に現実的な部分が描かれるのが好きな理由です。ラジオネームハタロウさん、猫の恩返し主題歌辻彩さんの風になるが好きでよく聞いていました。七七さん、大橋のぞみちゃんが歌うポニョの主題歌が大好きです。ポニョソースケース。ラジオネームミヤちゃん、ナウシカのテトーは最強ですし、テトーはラピュタにも出てくる時点でこの作品は最強なのです。線は塩結びが最強ですしね。各アイテムが高得点をマークする要因ですね。ラジオネーム吉島さん、親戚の家を出て行ったお兄ちゃんはバカだと思う。もののけ姫完全懲悪に傾倒していないところが潔い。千と千尋の神隠し、千尋が顔なしと電車に乗るあたりでテンポが悪くなるけど一番好き、面白い。ラジオネーム真夏ズッキュンさん、中学生の時耳をすませを見てこんな恋がしてみたいと純粋に憧れていました。しずくちゃんみたいな彼女が欲しい人生でした。ラジオネーム朝ちゃんさん、風の谷のナウシカでナウシカが自分の身を差し出して風の谷を守るところ、そしてその後オウムたちによって金色の光に包まれ蘇るところ、そのラストの下りがものすごく好きです。優しくて強い姫様が大好き。ということでたくさんいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうね、これジョセフ・ゴードン・レビットの時のね、あのスペシャルの時より多いって、これでスペシャル1本作れんじゃねえかっていうね。ちょっと間違えましたね。いや本当嬉しいですね。じゃあ僕らインサイダー的な投票しました。
まあ投票しみんなしましたね。
投票はしました。
じゃあちょっと軽く聞いてみようか。おまけさん。
俺は、うん、ラピュタと、はい、ポニョとかぐや姫です。
うーん、なんかバラバラだね。
そう、結構ね、ラピュタとポニョはだいぶ人生変えられているので、ほうほう、変な話ラジオとかやってることになってるのは多分ポニョのせいです。
ポニョが
久しぶりに、まあ、人生の中で映画ちょこちょこハマる時期あったけど、うん、まあ、ずっとあんま見てない時期があって、うん、だから2000年代0年代結構弱いんですけど、うん、でポニョ久しぶりに見に行ったらなんか、うん、新宿ピカデリーのオープンとかで安くなるかっつって、うん、じゃあ行こうぜってなって、はい、行ったらもうそこでなんかもう度肝抜かれてっていうか、
映画熱が、
なんかそれでそこから、うん、今のようなハマりっぷりに始まったので。
なるほどな。
そうなの、ポニョなの、
はい。
ポニョからだったんだ。
あ、ちょっとこれやってよかったな。聞かないもんだって。
うん。だからラピュタはやっぱちっちゃい子供の頃に一番ハマってっていうのがあったので、うん、そういう一番ベースを作ったっていうのもあるし。でかぐや姫はなんかこう見たあと1ヶ月ぐらいもう毎日思い起こしてはずーんと沈んでたっていう、だから要は強烈な体験としてやっぱり強いというの意味で入れた感じです。で好きというか楽しくはないんだけど、
なるほど、
本当にきつい年末でしたねあの頃。
そ
みたいな。
じゃあマリッペ、
私は、魔女の宅急便と耳をすませばとあとラピュタ選んで、天空の城のラピュタは普通に本当に娯楽ムービーだなっていう感じで好きで、魔女の宅急便はもうそれこそ私がよく言うアイテムですごい好き、もう街並みとかも好きみたいな、そういうんですごいときめきがある、
はいはい、
なんか耳を澄ませばなんだろう、なんですかね、なんかすごい好きでよく一番見てるかもしれない。
恋愛なんじゃないですか。
地球屋さんの雰囲気とかおじいちゃんのね、お店の雰囲気とかすごい好きで、
はい、
そんな感じです。
そんな感じです。タンタン、
私は風の谷のナウシカともののけ姫と平成たぬき合戦ポンポコ、
うん、ほう、
まあ動物好きなんでやっぱそういうテーマに共感しちゃうのかなっ って感じですね。
なるほど。
もののけ姫は多分私が覚えている中で一番最初に映画館で見た映画なので、まあそういう思い出もありますかね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうです。
なるほど。僕ですね、
もう最後に、
うん、で第1位がですね、平成たぬき合戦ポンポコ。
お
お。
で2位と3位はないですあの、うんうん、全体的にちょっとジブリと肌がね合わないタイプの、
そういう人もいるわ、
ね、うんうん、タイプなんですけれどもね、まあ、個人的に米林さんも結構まあ好きかな、うんうんうん、だからアリエッティと思い出マニもまあ好きだけど、うんうん、ベスト3かって言われると悩んじゃうっていう感じはあります、
うん
うん、早尾さんはまあ完全に合わない、
うん、ね、
で高畑勲は大体好き、
うん
うんうん、ポンポコ
かな。だからポンポコ見た後にかぐや姫見ると月からのあのシーンの直接的な意味合いが分かるっていう、
ああ
これかっていう感じはありましたけどね。
そうなんだ。
なるほど。皆さんのねこれランキングどうなるんでしょう ね、 ラピュタとかやっぱ上の方行くんですかね。
うん、
こちらをねご紹介いたします。10位から4位まではまあサクサクといっちゃいますね。10位猫の恩返し、9位ハウルの動く城、8位紅の豚、7位耳をすませば、6位隣のトトロ、5位もののけ姫、4位千と千尋の神隠し、うん、ということですね。こっからですよ、
はい、
第3位魔女の宅急便。
お
ー、なるほど、うん、やっぱテレビでね、
ジジポイントですね。
ジジもね、
かわいい、
そうですね、かわいい、
ね、
飛びたい。はい、いきます。第2位風の谷のナウシカ。
イエーイ、うん、手と可愛いですね。
おー、あー、まあ、動物ですね、うん、のもうオウムですよね、うん、早尾さんがモスラ、うん、映画見に行った時の衝撃で、
うん、
それが、
そうなんだ、
あんな感じになってるみたいな。
実はこれだけジブリじゃ実はないんだよね。
あ、まあトップクラ
ス、これができたからジブリ作ったんですよね。
あ、なるほど。
第1位は出てないね、
あれかな、
出てない、出てないポニョがね、
ポニョがやっぱり ね、
出てない。第1位天空の城ラピュタそりゃそうでしょうねってことでね、
これもテト出てきますね。テトじゃないけどキツネリス、うん、やっぱそういうところかな、ま、
最近毎年バルス祭りとかや
るそうなんだよね、
あの勢いを見ると確かに、
うん、これを僕らツイッターで募集したってとこも、うん、やっぱりね、
なるほど、バルスやる人が投票してくれてるから、
やはりラピュタ好きが
公式と違うのは、うん、見たいやつをみんな投票してるっていうのもあるもん。
なるほどね、
違う感じしますよね。
そうかそうか、
劇場で見たいっていう観点で、
マジか
っていうのと、今のこっちは普通にベストですもんね、うんうん、
確かに千と千尋の神隠しは興行収入的にもドカンとバッチリですからね。
逆に言ったらもうしょうがないよね、分母が大きいというか、うん、そうそうそう、見てる人とか、
確かに
それ考えたら逆にラピュタとか、うん、魔女の宅急便とか劇場で見てないでしょっていう、逆に見たいんじゃないのって、ね、
結構意外な結果になりました ね、
なりました ね、 ね、風立ちぬも来ないの。
あ、
ね、ということで勝手にジブリ総選挙ね開催しましたけども、これ1位の作品をね、僕は帰ってみますっていう、ね、はい、皆さんもね
ラピュタを
勝手に上映していただいて、うん、ちょっと楽しんでいただきたいなと思いますけれどもね。はい、次回のテイクアウト、これはマリッペに選んでいただきましょう、はい、
じゃあ選びます
はい、
はい、オグポンさんから、
ほう、
忘れられない名台詞。
あ、面白そう、面白そう、
聞きたい聞きたい、うんうん、いいですね、
はい、じゃ忘れられない名台詞の方をね、どんどん送ってください、は
い、お願いします、
お願いします、
お願いします。
次のコーナー行きましょう。
トイラジ、
全国に無数に広がる同士映画凡人たちは日々映画のことなら何でも知ってるぜと自慢したくてたまらない、クソ俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ、そんな映画凡人育成企画、その名も
この問題ちゃんと考えてね、
どーん。さあ、そういうことでですね、前回ね、こんな問題を出しましたよ。次の4人に共通する動物映画は何でしょうか。1番ゾンビのふりをして生き延びていたあの人、2番実在の人物を演じてアカデミー賞を受賞したあの人、3番大人気アメコミヒーローの最初の敵役を演じたあの人、4番宇宙で揺れ動く主人公の心を導いたあの人、ということでね。なあ、これは難しい感じがありますけれどもね、解説をちょっとお願いしていいですか、タンタン。
はい、じゃあ1つ目、ゾンビのふりをして生き延びていたあの人はゾンビランドのビル・マーレーです。
うん、
2つ目、実在の人物を演じてアカデミー賞を受賞したあの人はマーガレット・サッチャー鉄の女の涙をで主演を演じたメリル・ストリップ、3つ目、あのアメコミヒーローの最初の敵役を演じたあの人は、スパイダーマンのウィレム・デフォー、4つ目、 宇宙で揺れ動く主人公の心を導いたあの人はゼログラビティのジョージ・クルーニーです。この4人が声の出演をしているのはファンタスティック・ミスター・フォックスです。ちょっとジャングルブックと迷わないかなと思う意地悪な心で出題しました。
さあ、その意地悪さがね、どうすぎましてですね誰からも来ないというね、
すいません
またやれかしましたねこれね。ということで皆さんポイントそのまま、
うん、
誰も正解せずということでね、うん、もうちょっとね簡単な問題ないんですかね。
ね、
はい、ということでね、じゃ今回こちらの問題皆さんぜひね解いていただきたいなと思ってますよ。じゃじゃーん。次の4つの作品の役名から連想される四字熟語は何でしょうか。1番狼子供の雨と雪、2番バードマン、あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡、3番君に届け、4番デスノート。ということでね、役名がそれぞれまずね、どの役名かなって考えて、
うんうん、
これ組み合わせたら四字熟語になるなみたいな。
そうですね、
そういうことですね。
そういう風に考えてもらえれば。
なかなか新しい出題方法をここでぶち込んできましたけれども、正解者にはムビチキをプレゼントいたしますのでね、ぜひ挑戦してみてください。それでは次のコーナー行きましょう。
ドイラジ、この映画マリで気になります。今回も私が気になっている、レッドタートル、ある島の物語について感想をいただいたのでご紹介いたします。ラジオネームチャムレイさんから、試写会で見ました。終始風景絵画を眺めているようなフランス映画風味を漂わせている作品でした。セリフがない分各々違った解釈ができるので見た人同士でものすごく語りたくなります。それくらい捉え方がいくつも生まれそうな描写が多いです。私はそれなりに楽しめたけれど、ジブリ作品とくくるのはどうだろうなと思うほど外国アニメ感が強いです。ジブリ作品とは別物と割り切ってみるのがいい気がします。あえて過去作品から挙げるなら、思い出のマーニーが一番雰囲気として近い感じかなという感じです。見るならば映画館をおすすめ。 DVD だと感じ方がかなり変わってしまう類の作品だと思います。すごいですね、このセリフが全くないっていう、なんかどんななんだろうってこう全然想像がつかないし、 でもちょっといいなってすごい思ったのが、あの思い出の前に私結構好きなので、それに近い雰囲気っていうのはなんか空気感としてとてもいいなぁなんて思いました。ありがとうございます。続いて、はたろうさんから、古今東西、浜辺で、亀をいじめるお話はたくさんありますが、本作はちょっと違います。前編にわたってセリフが一切ないので、登場人物の気持ちを常に想像しながら鑑賞しました。他の人がどんな見方をしたのかがとても気になります。映画を見終わった後はウミガメを見に行きたくなることでしょう。やっぱりそのすごいこの人の、なんだろう、その登場人物の気持ちを考えながらっていうのを皆さん言ってて、その捉え方がすごい違うっていうことなので、うん、こう見た後にどうだった、どういうふうに感じたのかななんていうふうに話がしたら楽しい作品なのかななんていうのがすごいですね。ありがとうございます。続いてザックリスナイダーさんから、ジブリが送る芸術的余生、物語の行く末は亀と共に、なんかすごいかっこいい感じで締めていただきました。ありがとうございます。続いて山岡さんから、さあ自分的にはアート路線すぎて理解の範疇を超えており、かなり厳しかったです。
じゃあ次だね。
サーセン、自分的にアート路線すぎて理解の範疇を超えており、かなり厳しかったです。ヘイ、フン、ボウいう喋り方が用語のバインクラちゃんみたいで、そこはかなり面白かったです。すごい こんな音を発してるんですかね。ちょっとなかなか読むのに苦戦しましたが、ありがとうございます。続いてクラウドアトラス、みやちゃんさんからです。初めて お便りします。ありがとうございます。赤亀さんをこの間見てまいりました。セリフのない映画ということで、この時代に珍しく逆に興味もあって見に来ました。そんな感じだったので、一部で 前評判がいいこともしていましたが、正直半信半疑で、最初のうちは恐る恐る確かめながら映画を見ていましたが、どんどん引き込まれてスクリーンの中に自身が入っていくような感じにとらわれました。そして衝撃のラストに向かいますが、まさに目から鱗のそうきたかという感じでした。そうなると止めどなく涙があふれる感じで、自分でもなんでなんでなんでこんなに泣いてるのという不思議な感じでした。ジブリ作品に慣れている方もそうでない方もぜひぜひ見てほしい作品でした。こんな映像作品の作り方もあるんだなというのを実感した作品です。すごいですね。なんかこんな さっきのいくらちゃんのところからこんな泣く感じの映画まで捉え方って本当に人それぞれだなっていうのを、特にやっぱりこの言葉が少ないっていうこともあって、すごいなっていう感じがしましたね。これやっぱり見に行ってから誰かとこうどうだったっていう話をすると楽しい作品なのかなっていうふうに思いました。ありがとうございました。
なるほどね。それではマリッペ、
はい、
映画レッドタートルある島の物語の見たい度は何マリ点ですか？
77マリ点です。
77マリ点ということはグランドイリュージョンよりは見たい。
そうですね。
でもグランドイリュージョンは見ていない、
は
い、見ないみたいな感じですかね。
ちょっと見るタイミングが
なんか街中でやってるといいですね。
街中
次回、私が今気になっているスクープについての感想をいただきたいと思っています。私最近あの二階堂ふみさんすごい気になっているので、うん、どうかななんて思ってて、予告の雰囲気だとちょっとどういう作品なのかもちょっとつかめていないので、うん、どういう感じの映画と似てるよとかそういうことでもいいので、あの感想いろいろいただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。では次のコーナー行きましょう。ドイラジ
クラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、前回いただきましたのがひろしさんからチャイナタウン、こちらのあらすじをマリッペお願いします。
はい、1974年アメリカ映画、ある日ジャック・ニコルソン演じる私立探偵のギテスのもとにモーレイ夫人が現れ、夫の浮気調査を頼まれるがという物語です。
そういう物語なんですね。これあれですね、一生懸命見ないといけないタイプの、のほんと見てるともしかしたらちょっと分かんなくなっちゃう感じあって、僕結構分かんなくなっちゃったタイプの人間がここにおります。そういう方も交えて皆さんでお話しし
てなんかあれだよね、なんかその登場人物の立ち位置とかが最初あんまよく分かんない部分がある、あの水道会社、
はいはい、
人事的などこら辺とかがパンパンパンと普通に出てくるので、
うん、
ちょっと把握しにくかったりとかもするし、
どういう立ち位置なのかっていうのが分からないっていうのがどんどん展開していくっていう、いうところ、やっぱりその最初お便りでいただいたように、うん、私がローズマリーの赤ちゃんあの、うん、結構言ってるからっていうふうに送ってくださったんですけど、うん、あすごいその感じは似てるなっていうのやっぱり感じましたね。
確かにロマン・ポランスキーのって分かりやすいなこれみたいな、
ないのかな、うん、あんま見たくないけど、うん、そうかもしれない、
ね、なんだろう、映し方がおしゃれな雰囲気、うん、っていうのもすごい似てるなって、うん、あやっぱこういう同じ監督さんが撮ってるんだなって、
書き割りとかに絵描いて背景にしてるとか、主人公の特性とかね、うん、ジャック・ニコルソン演じる、まあ、私立探偵ですけど、
うん、
ちょっとスクープっぽいなと僕は思いましたよ。今やってる邦画のね、
邦画のスクープね、
はい、うん、ちょうどマリマリで今募集してるやつなんですけどね、ドア玉
ドキッとしたね、
やってるシーンから始まるのみたいな、男女の行為から始まるんですかみたいな、ね、あ写真
でもその写し方も際どい超えてたよね、なんかちょっとびっくりして、あこんなカットから始めれるのとか思って、
そう、
はい、不倫現場のねその行為の写真をいきなり見せる
それはショックでしょ
って、ショックだよね
あのショックだった人は関係ないよね、
最後出てくる、
うん、えちょっと待って、俺やばくない、全然分かってなくない、
最後の方に
残りの金額の払わなくていい代わりにちょっと手伝ってねって言って、
車運転してくれた人、
うん、そうチャイナタウンまで、
はいはいはいはいはい、
あの、うん、裏口からちょっと出て車乗せてくれっていう、
その人だったの、
そうです
俺そこと最初しか出ないから、
ここでオン売ってたよみたいな、
やばいやばい、
だけもうなんか奥さんの顔が青技だったから殴られちゃったんだ、
そう、じゃあやっぱそういうカーリーの人はあれですよね、うん、超有名なお兄さんですよね、
そうなんですか、
ロッキーの、あのエイドリアンのお兄さん、
へえー、
そうなの？
うん、そうそうそう、
それ超重要じゃん。
なんかやっぱ難しいとことして、そのもうネタバレになっちゃいますけど、うんうん、最初の時にそのジャック・ニコルソンにあの、うん、浮気調査を依頼してきた人っていうのが実はその人じゃなかったっていう、うん、偽の奥さんだったっていうところからまず、うん、えみたいな、うん、さっきのあの人だと思って今人物把握してたら覆されたみたいな、その信用できない感じで見てるからっていうのもあるし、でなんか結構出てくる人、その偽の奥さんと、うん、その本当の奥さんと、うん、でその後出てくる奥さんに関係する女性も一人、うん、3人似たような雰囲気だからちょっとあれあれ違う人かみたいな、なんかそのそ、ね、この人はこの人なんだっていう把握まで時間がちょっとかかった。
ジャンル的に犯罪サスペンス的なことだと思うんだけど、うん、よく思ってるやつだとさ、裏の組織とかさ、うん、もっと分かりやすいマフィアとかさ、うん、そういうものと主人公探偵とか刑事とかで動いてるから、うん、そういう方で分かりやすいともっとのめり込みやすいかったかもしれないけど、なんか浮気調査と水道会社の、うん、役員とか人たちとかだから、うん、違和感ってほどでもないけど、なんかあんまり感じたことないから、飲み込みがその辺も良くないのかもしれない。
確かにね、こっそり水流してるやつがいるんですよ。
そうそうそうそう。
ちょっとそんな悪く思えないです
そうそうそう。で、普通の会社の人たちが相手で、悪人って言い方変だけど、うん、その犯罪者とかそういうとこってかも見えないから、うんね、いわゆる探偵もののハードボイルドものってもっと汚いオフィスでなんかちょっと女子がいて黒い服とか着てボソボソ喋ったりとかしてそうな感じだけど、なんかこれ面白いのがなんか弁護士事務所とかみたいなもんね、なんかスタッフとの関わり方とかも、う
ん、確かにでお客さんが待っててみたいな雰囲気とか、そうそうそう、
でいろんなスタッフが関わって受付もいてっていう、面白いなと思ったのがジャック・ニコルソン、多分事務所のとこだけかな、白いスーツなんだよね。探偵僕本当に一瞬分かんないんだよね、
うんうん、俺見方いきなり間違えたなっていうのは、うん、ジャック・ニコルソンを信頼してない状態で入ったの。やっぱシャイニングとかもあるし、だから正義の味方的なポジションとしてまず捉えてなかったから、あのジャック・ニコルソンが悪いやつだと思って見てたの。どうせお前が勝手に仕掛けたんだ、嘘ついてんだろと思って、うん、だからあれちゃんと仕事してんだっていう、そうそう、ね、ところが後半上がってきて、うん、あこいつはちゃんと探偵業を全うしてる人なのか、
そうそう、ね、
多分ね、海よりもまだ深くとかね、あの、うん、最近のね阿部寛がやつですね、うん、浮気調査してその相手側にもバラされたくなければって脅してとか、うん、だからそういう系でこれお互いをはめてるのがジャック・ニコルソンでパターンでしょ。
だからもう今のジャック・ニコルソンのそのそうそうそうパブリックイメージで
そう
見ちゃってるからね
って思ったら、いや違うんだってあちゃんと仕事人なんだっていうところを飲み込むまでが違う。
いろんな役者のこととかジャンル的なこととかのみんなの潜在意識が
いいやつの顔に見えないんだもんだって
ただいいってわけでもないけどね、いろいろなんかね姑息な手とか使って、ね、人の名刺ごっそり取って使ったりとか、
あ、そうだね、ああいうふうに使うんだっていうね
そうこととかもやってるからあれなんだけどね。あとあれだよね、そのチャイナタウンってタイトルなのに、
う
ん、はい、本当最後の最後しかチャイナタウン出てこないです
ね。
だってチャイナタウンで巻き起こるそういう犯罪者だと思ってたら、う
ん、確かに確かに。でもチャイナタウンに囚われてる、
ね、まあまあ囚われてるっていうのはあるんだけどね、
うん、霧島みたいな感じだよね、うん、霧島の話ですよって言って出てこないみたいな、
うん、だから逆にそういうことなのかな、その型とかとはまた違う方向でうまく作ってやってるから、そういう部分で新しくちゃんと作ってるからアカデミー脚本賞取ったりとかするってことにもなってるのかもしれない、
う
ん
う
ん、
ああ脚本があれですよね、ロバートタウン、うん、ミッションインポッシブルとか違うっけ、
ミッションインポッシブルやってますね、とザ・ファーム、巡り合い、
まあ、巡り合いとかね、だからもうとても優秀なお方で、
うん、
続編もジャック・ニコルソンが監督やって自分で、そんで黄昏のチャイナタウンっていう、
あ、そ続編があるんだ、
本当は3部作で考えられてたんだけど、まあ、ヒットしなかったから、
うん、あそこで
終わりっていう、
アカデミー賞だけじゃなくてゴールデングローブ賞も脚本と作品賞取ってますね、
うん、
ゴールデングローブはもう主演も取ってるのかな、
あ本当に、
うすげえよくできてるなっていう、
うん、
あれとまた違うじゃない、そのローラ殺人事件みたいな、
うん、
アラとかがない、一個一個のディティールとかが時間計るために懐中電灯をぶっ潰すとか、
本当、うんうん、無駄がない感じの作品でしたよね、映、うんうん、し方に、
あとまあ痛そうっていうあれでしょ、あの鼻を、
鼻をね、
俺あそこ最高に好き、ジャック
に、あって感じの、
そう
カット割らずにワンカットで見せてるから、
そう
すごいなと思って、
びっくりした、手品的なことですよね、
そうそうそうそう、
でその後の縫い跡もさ、
うんうん、
めっちゃ痛そうじゃん、
うんうん、鼻
切りつけた人監督なんですよね。
そうみたいですね。
ロマン・ポランスキーが出て
くる、ね、笑っちゃった。
こんなところに出てくるんだ。
小柄だしね。
ね、そうそうそうそう。
ちょっと弱そう感じなんだよね。
あ、こんな人なんだと思って。
ロマン・ポランスキーの人生って壮絶すぎるから、ローズマリーの赤ちゃんの後ですよね。奥さん殺されてるんですよ。うん、
子供ごと。
そうそうそう、子供ごと。だからチャイナタウンのラストって大揉めに揉めてるじゃない。で第3項でようやく決定したっていう、うんうん、第1項はその
ハッピーエンドなんでしたっけ、うん、無事メキシコにってやつですね。
次でダークな感じにしたいっていうことで、うん、だから多分その意向を押し続けてるっていうのはポランスキー自身が自分の身に降りかかった残酷な仕打ちをこっちがリアルじゃんっていうか、これハッピーに終わんないっしょこれみたいな、うん、ジョン・ヒューストンが逃げおおせるみたいな、うんうん、それにやっぱどうしてもしたかったんじゃないのかなというね、気はしますし、もうポランスキー最後のアメリカの映画ですよね。
あ、そうなんだっけ。
多分この後は事件起こしちゃいますから、淫行罪かなかなんかで訴えられちゃって入国できないんですよアメリカに。入国できないっていうか入国したら捕まっちゃうって状況だから。
あ、なるほどなるほど。
この後もアメリカを舞台にした映画とかいっぱい撮るんだけど、うん、全部別のところで撮ってるっていう。
最近の大人の喧嘩とかもね。
あ、そうそうそう、
アメリカの一部屋にしか見えないのに、うん、実は全然
全部フランスで
撮ってるって。
だから俺本来は多分そのチャイナタウンの続編もポランスキーが作ってれば話変わったんじゃないのかなっていう。ずっとこういうというかね、そのジャック・ニコルソンとかダスティン・ホフマンとかそういうのは仲いいみたいなのは聞くけど、
いや本当にね、本当にムルラクサ悪く悪いよ
これね。
結局大元は依頼者の夫人 の、 あの父親がいろいろ仕組んでたっていう、水道会社関係とかいろいろドロドロってあって
ね、
やっぱり見始めとかでいろいろみんななんか深みどころないっていうか、うん、ふわふわしたものがやっぱり最後には全部フェイダナウェイのお父さん、はい、あそこに全部集約していくっていう、はい、そういうのもうまいよね。だからやっぱり嫌な意味で集約していくけど、うんね、
でなんか途中もそのフェイダナウェイさんとあのお父さんジャック・ニコルさんが回って、うん、それぞれ話した時にどっちもお互いのこと悪く言ってるみたいな、うん、だからどっちのことも信用できないなってこう、うん、見てる方としてはそう、ね、そうどっちなんだろうっていうのをずっと見てて、うん、でジャック・ニコルソンでもだんだんその女の人の方にばっかこう偏っていうか大丈夫かなとか思いながら見たりとか、
そう、ね、そうもはやなんか市場的な意味で偏ってる感じがしてたけどね。
であでも結局そっちに落ち着くのかとか、
うんうんうん、
だからそのなんか依頼主に恋心みたいなの持っちゃうみたいな、なんかめまいっぽいなとも思ったんだよね、ヒッチコックの、まあ、真相が分かる愛人というか、うん、あの女の子は一体
実は
誰なのっていう時のあの、うん、来ました連続ビンタシーンっていうね。
そうだね、
やはりびっくりした。
あれすごい ね、
うん、
ね、
そう、
妹バシン、妹よバシン、うん、娘あお前やっと嘘ついたな、娘でもあり妹なのよみたいな、
バシンみたいなまた、
うん、でもどういうことみたいな、
うん、どうだってネタバレするんじゃなくて、ジャック・ニコルソン自体もなんかよく分かんないけど混乱しながら、うん、うん、うんってなってて、でやっぱ観客も同じように
う、
ね、え、うん、何言ってんのって思いながら、うん、だんだん何回も繰り返すから、うん、あ、あ、あって気づいていくっていう演出が本当にうまいというか、
うん、同じタイミングで飲み込む、
そうそう、うん、ほんで飲み込んだ時のもう本当にズーンってなる感じ
するんですよね。
いやなんかやっぱり一個一個そうやって脚本だけじゃなくて演出も本当にうまく効いてるっていうか、
に
く
いのはあれですね、芝が悪いって言ってたあのね、
あ、
もうちょっと情報を言ってくれよって、ね、
なんでなんでもうちょっとあのなんですか、夫人と執事の人があそこから出てくるのが遅ければメガネ拾ってたのになみたいな、
あ、
そしたらちょっとね、
あとなんか、うん、あここでまた戻ってきたっていうのがあのカジキ、
うんうんうん、
最初のあれをここでこう回収していくのかみたいな、うそういうとこがすごいこの監督うまいよなって、
やっぱかなり理屈で組み立ててるタイプの人なのよ、ね、絵的な感性も持ってる、
持ってるから、うん、やっぱ本当にラストのラストね、その、うん、そのチャイナタウンの家に一回かくまって、うん、で時間が来たらメキシコ移動してた時に結局全員集まっちゃって、
うんうんうん、
バレたというか、でその後のね本当に最低ないろんなシーンがあるわけだけど、うんね、でそれで最後逃げようとして結局イブリンが撃たれて死んじゃって、うん、でその後がね本当に嫌なんだよね、娘かそう泣いてるね、なんかちょっとわーってなってるのをいさめるのが
お前かい、
お前かよっていう もう本当に
あの時の嫌悪感の生ませ方うまいですね。そ
う本当にもう
ああみたいな、
もういや本当やめて本当やめてっていう、ね、
なんかその後あの子がどういう目に遭うのかがもう分かっちゃってるから、なんかやめてやめて。
黄昏のチャイナタウンもちょっと見たくなる。
あそう
見たくなるっちゃね。まあそこが一番キーとなる感じだと思うんだけど、なんかさ役だと怠け者の街って、チャイナタウンのことでも全然意味わかんないじゃん。怠け者の街でなんか実際は as little as possible って言ってんだけど、なんかなるべく何もしない方がいいみたいな。それでもよくわかんないじゃ、わかんないじゃん、うん、このチャイナタウンで起きてることは、うん、何をしても意味をなさないっていう、
うん、そういうことなのかな。
なんかずっと囚われてたしね、自分も刑事時代に、うん、だもう俺とは無関係、知ったこっちゃねえ、
事なかれ主義的な空気感が強いっていう、そう
そうそう、で、諌める言葉も忘れようぜ、うん、ここチャイナタウンだぜみたいな感じだったじゃん、うん、これ本当にタイトルチャイナタウンですっていう、うん、瞬間お上手でございます。
結局そのここの町のせいだっていう風に思うしかできないっていう、ね、うん、もうどうにもできない、うん、その深く関わってない人から見たらなんてこともない感じにしか捉えなくて、うん、いやうまいなって、うん、それこそその父親がこう駆け寄るシーンだって、
う
ん、他の人からしたら別に、
まあ、そうだ
よね、ね、あの人言ってあげたんだみたいな、うん、むしろそうしてあげてねみたいな感じが何だったらあるところなのに、
う
ん
う
ん、
そうだ、そこが本当になんか、ね、なんか嫌悪感を倍増させる、うん、知ってる人からすると、ね、
うん、でこういった暗い雰囲気の中、うん、明るくなりそうなメールをねご紹介いたします。ラジオネーム山岡さん、開幕直後まさかのエロ写真大写しで巨匠ポランスキー監督に鋭すぎる先制ジャブを決められました。舞台が1930年代、制作は70年代という時代性もあるのかもしれませんが、今とは全く違う演出の妙が味わい深かったです。特にモウレイ夫人が主人公の私立探偵ギデスに、車の中で重大な話をするシーン、モウレイ夫人が苦悩のポーズでハンドルに突っ伏してしまいクラクションが鳴ってしまう。普通ならププーっと絶対に笑ってしまいそうな状況ですが、微妙な空気になりつつもそのまま話が進行したので、それだけ深刻なんだなということがビンビン伝わってきました。その他主人公ギデスの、危険な場所に無警戒で突入しては何度も殺されかけるガバついた、探偵スタイルや、モウレイ夫人の超細眉とルー警部補の極太眉の対比がすごい眉毛戦争など、個人的には見どころ満載で面白かったです。確かに、ね、
眉毛細かった、
ね、細いってかないでしょあれ。
あんの、でもあってすっごいアーチ描いてる細い眉でしたね。
本来の眉はあんのあれ、
だいぶ剃ってるか、剃
って描いてるぐ
らい、うん、
あの頃の流行りですね。
ドキドキ
30年代のってことい
るよね、うん、
本当にそのだから40年差がある中で30年代を、うん、そのチャイナタウンは全部セットなんだよね。あとそう、まあ、ガバついたというか、これ見たことあるこのシーンみたいな、咳をしながらページを破るっていうね、ザ・ウォークでも見た俺って。
そうだ、
こうやってしながら目が割れ、目が見えない、ずれて見ちゃうからって、ね、定規借りてきたと思ったらそれ使って切っちゃうっていう
やっぱやるんだねみんなねアクションとかやりながらページ破るっていう、うん、あれはもう切っちゃダメでしょっていうね
持ってっちゃうっていう。
でも本当になんか行くとこ行くとこでバーンバーンってちょっとギャグっぽかったね、そこは、うん、
と最初の羊突入シーンちょっと笑っちゃいました。
なんか羊来た。
確かに
あの人追い詰めてでもダムを作りたいっていう、うん、
水が欲しい、
そんなに切羽詰まった町の状況なんだなっていう、うん、
伝わってくるのかな、
うん、そのうちね、数年後にもこれ聞きながらもう一回見ようかな
自分で振り返りながら、
ひろしさん、チャイナタウンありがとうございました。大変楽しく鑑賞させていただきました。ということでこちら次回のですね、暗い映画ご紹介いたしましょう。ラジオネーム長さん、フィッシュストーリー、紹介したい映画は2009年に公開された伊坂幸太郎原作の作品フィッシュストーリーです。この映画はバンドストーリー映画なのか青春映画なのかアクション映画なのかと、序盤から中盤まではごちゃごちゃしててなんだこれはと思ってしまいますが、ラストの方で話がつながっているということが分かり、あーなるほどってなります。映画をあまり見ないという友人からおすすめされ面白かったので今回紹介させていただきましたということでね、次回フィッシュストーリーなんですけど、ちょっと先にねこれだけはお伝えしておこうと、おうまさか来るとは思ってなかったんですけど、うん、これね僕のねオールタイムベスト10に入っちゃう映画なんです。
10に入っちゃう、
まさかのね、みんながねどう思うか、うん、非常にこう待ち構えてますんで僕、はい、
ということで、次回皆さんでフィッシュストーリーを見ていきましょう。それではエンディング参ります。別れの時間となりました。ということでね、もうこれお聞きの方は分かると思うんですけども、なんとね今回からエンディングテーマが変わっております。スイートエクスプロージョンね、夏の記憶ということなんですよね。お聞きください。イベント告知ございます。簡単お願いします。
はい、スタッフとしてやらせてもらってる映画ファンの集いが10月にあります。日にちは10月29日土曜日の18時から、場所は神保町です。よければ検索などしてご参加申し込みいただければと思います。
はい、ということでこの番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題ちゃんと考えてねで出題されるクイズに5回連続で正解された方には好きな映画のぬりつけをプレゼントいたします。不正解を送らない限り連続として扱いますので、皆様ふるってご参加ください。そして次回のプチお題トークテイクアウトでは、忘れられない名台詞マリで気に参りますではスクープを募集します。暗い映画愛で扱う作品はフィッシュストーリーです。こちらの感想などもお待ちしております。
なんと次回でね第20回という大台に乗るわけですけど、もうねそんなこと気にせず通常でお送りいたします、うん、それでは皆様、10月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと
マリと
タンタンでした。
またねー。